タネラジ。
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 ということで、1週間お疲れ様でした。
ありがとうございます。
世の中で読む種石はタネラジ、タネメガネのコーナーでございます。まあ、リスナーとね、制作者をつなぐと句読点ということで、1週間を振り返るコーナーでございますけれども、
はい、
まずですね、僕たちの、1週間を振り返っていきたいなと思っておりますが、まず岩崎の方から簡単にお話しします。結構ね、予定していた音楽ライブとか、演劇とかが、キャンセルに直前でなりまして、なんかその前に見てた映画とか、あとは結構、イケボにはね、この放送外で話しましたけど、スーパーヒーローズオーケストラコンサートっていうのにものすごく感動したっていうのもありまして、
うん、
なんかクラシック的なもの、昔からあるものを現代的にアレンジしていくとこんだけ興奮させられるんだって、まあ最近も落語でね、創造シーンっていうのとか紹介したりしましたけど、そういうなんか昔から続いているものの力みたいなものを改めて感じたりはしたんですけど、一方で、まあ一方でっていう話でもないかもしれないけど、一気にですよね、今週水曜日から木曜日ぐらいになんか一斉号令がかかるような形で、Perfumeのね、ライブとか、僕まあ行ってないですけど、Perfumeのライブとかは当日にキャンセルになったりとかして、中止とか延期とか、まあ延期っつってもいつまでになるんだとか全然わからないような状況の中ですね、そういうのが続いてしまった。
例えばロックさん何見に行こうとしてたの？
あれこれなんだっけ、それを触れられると困っちゃうんで、なんか具体的にさっき付けたんですけど、これね、予定を入れていて、ぽっかり空いたんですよ。だから、うん、俺、Google カレンダーからその表示を消しちゃってて。
え、消すと忘れちゃうぐらいなものなの、それは。
だって俺毎日行ってるから、わかんなくなっちゃうんですよ。
いや、それはちょっと、いかがなものかと思いますけど、まあ、例えばライブ、音楽ライブに行こうとしてたってこと？何かの。
そう、音楽ライブについては、はい、なんか結構するって話だったんですよ。エクスポップっていう、シンラさんがやっている音楽ライブで。
はい、また対バンみたいなやつか、いろいろ。
そうそう、4組ぐらいが出てきてみたいなのがあったんですけど、さすがにそれを、資金、今、まあ、行ったことないからわかんないんですけど、オーネストっていう、何人ぐらいだろう。100人ぎゅうぎゅうぐらいのキャパシティのライブハウス、渋谷にあるライブハウスで密閉された空間で、結構アーティストとの距離も近いようなところなんで、
いいね、楽しそうだね。
つい、昨日時点で大阪で、ライブハウスでの感染って出ましたけど、ああいう感じで、まあ、それこそ接触感染に近いような感じのことが全然、起こり得るようなところで、まあ基本的にいらっしゃるのはね、若い子ばっかりだと思うので。
それさ、どういうふうに説明が来たわけ？
一応その必要な手続きは取りますのでみたいなことを書いてあるんですよ、ポーズとしては。
メールが来たってこと？
メールは来てないの。ツイッターで知らせる感じだった
んですね。ツイッターで知らせるんだ。すげえな、うん。はいはい。
まあ今時だし、エクスポップっていうまあそのライブならではなんだろうなっていうところは、まあそもそもその告知流通通先が、ま、シンラ、ま、シンラとかサイト上では書いてるのかな。
チケット取ってたわけじゃなくて、見に行くっていい予定だったってことね。
あ、そうなんです。予約をするんですよ。事前予約をして、当日にドリンク代2杯分を払うっていう、かなりその、ま、もともと、なんていうの、ライブ自体がかなり、なんていうんですか、無料イベントなんだけど、一応会場代として、なんか1000円ぐらい、ドリンク代として落とすみたいなシステムのところなんで、ま、予約はしてある。でも、ま、僕は、夕方ぐらいにこれは厳しいなぁと思って予約のキャンセルの連絡を一応メールで入れたっていう感じですかね。
なるほどね。
だからそういうのがなくなってしまった一週間だった
ので。それはそこまでのショックじゃなかったのね。いやー行きたかったみたいな、そういうほどではまあなかったのかな。
まあ行ければ行きたかったですけどっていう感じかな。うん、はいはいはい、そこまでだっていうあれではなかったです。あとですね、
はい、
シアターコモンズという企画が、港区中心に始まってまして、今週の、金曜日からかな、2月28日から、あ、27からか、始まっておりまして、こちらは、結 行し、一部をオンライン上映、基本的にまあ演劇とか舞台芸術の、うん、あの企画なんですよ。それを港区内のいろんな会場でやるっていう企画だったりするんですけど、ほうほう、それを今回は一部のその、まあ、リーディング公演とかがあったりしたので、うん、それまあ本来は会場にお客さんも含めてみんな集まって、お客さんも含めてみんなで、ある、まあ、台本を、なんだ、監修者指示のもと朗読するみたいな企画だったりするんですけど、うん、そういうのはあのオンラインで実際に自分で動画を見て、あのテキストを渡すんで、それをそれぞれ朗読してねって形になったりとか。でも一部あの僕が見に行ったのはインドの劇団が、あ、インドの劇団っていうか、あの劇作家の方なのかな、シャンカル・ヴェン・カテーシュ・ワランさんっていう方のインディアン・ロブ・トリックっていう公演については、はい、27日28日予定通り決行されて、まあその時はまあ一応そのマスク貸し出しますよとか、アルコール消毒の液体が入り口に置いてあったりとかみたいなのあったんです、あって、一応その事前にも適切な処置を取った上で公演を行いますとは言ってたんですけど、うん、なかなかそこら辺って適切なものってどこまでなんだろうっていう、まあアルコール消毒とか強制してるようには見えなかったし、全員にマスクをしてもらってるわけでもなかったんですよ。会場内100人200人ぐらいいましたけど、
一応それが行ったんですね。
まあ行きましょう、行きましょう、はい、そこら辺のなんて言うんだろうな、判断っていうのが結構ルールとしてあんまり決まってないというか、綿密にこのね、例えばあの政府とかが、スライド絵とかで書いて、こうこうこういう手順でとか、あと動画で見せたりとかしてくれるといいんだろうけど、そこら辺
のルールっていうのが、いやそれはでもまあね、だってそんなこと言ったらね、まで映る時は映るよ。
うん、まああくまで要請としてっていうことなんでは
い、はい、
そういうふうになってしまってる現状があったりするっていうのがなかなか難しい、そこら辺の共通のルールを作るのが難しいななんてことを、まあ延期中止が続く中でちょっと思った一週間だったかなって。だからこれからどうしていくんだ、まあ実際続行するっていう、例えば音楽ライブとかは結構中止になってないんですよ。3月の中旬ぐらい開催だけど、まだそのアナウンスが出てないっていうのも結構あったりするんで、
うん、
そこら辺をどういうふうに、まあ、ちょうどのタイムリーにね、ライブハウスで大阪で出ちゃったっていうのもあるので、そこら辺どうしていくのかなっていうのはちょっと気になっている方でございます。池田さんはどうでしたか？
ポンは、どうですかね。なんか、うちにいたんで、ポッドキャストアワードの作品を、何作品か聞かせていただきましたよ。
うん。うん、どうでした？
いやー、面白いね。エル歌舞伎の今日の10分おろし。
何が面白いですか？
何が面白いって言い方ないと思うけど、いや、要は、いろんな芸能ゴシップ情報を魚にして、いろんなことを喋るっていうのがものすごいこう高速で、まあ、彼らのネタのように、わーっとこう、行われるみたいな感じで。
やっぱ芸能ゴシップ情報って、池田さん一番苦手なジャンルじゃないですか？
いや、まあ、苦手でも別にないけど、
うん
うん、その、なんか、わかんないけど、まあ面白く聞けましたよ。
なんででしょう、それは。
なんででしょうって言うとちょっとわかんないけど、まあ、だから、そういう、まあ、ね、爆笑問題とか、ナイツとかも、その、時事ネタみたいなものを、
うん、
何ちょっとこう、キュッ、上手にお笑いのネタとして消費するってあるじゃないですか。
いわゆるじゃあ、形としては漫才みたいな形式なんですね。
漫才っていう、いや、でも多分、そんなに決めてやってらっしゃるわけじゃないと思うんですけど、
うん。
うん、まあ、そういう、まあ、フリーアドリブ漫才みたいな感じなのかなっていうので、うんうんうんうん、まあ、だからさすがのプロだなという感じもありつつ、ちょっとその時々ね、うん、その、確か、魔石の方だと思うんですけど、ちょっとバカリズムさんの話がちょっと出てきたりとかさ。
あ、マセキ芸能者というね。そうそうそう、芸能事務所の方ってこと
ですね。だからそういう話とかもちょろちょろ出てきたりするので、はい、まあまあ、だからね、うん、芸能、お笑いタレントの話が聞けるのは面白いし、普通に聞いてても面白いしっていうね、感じでしたね。う
ん
う
ん、他には？
あとはね、人間が下手 FM っていうのがあって、うん、これはそのウェブ系の ディレクターとかやってらっしゃる女の人二人が喋ってるのかな、
うんうん
う
ん、
で、こう、割とこう、まあ、マイペース感を出しつつも、ちょっと不器用さも出しつつの、まあ、な話し方なんですけど、
うんうん、
まあ、今回はその、新社会人に対してのメッセージみたいな感じの、ちょっと、まあ、フォーマルっぽい話を、こう、実体験を基づいて喋るみたいな感じなんですけど、
うんうん、
なんか、なんつうのかな、その女性ならではって言い方はちょっと語弊はあるんですけど、なんかこう、オフビートな感じの、天然という言い方はちょっと違うと思うんですけど、なんかこう、なんていうのかな、きちきちと論理を詰めるというよりかは、気持ち、フィーリングみたいなもので、こう、やり取りをしていくみたいなところとか、気持ち良い感じもあるし、まあ割とリアリティもあるみたいな感じで、あ、なかなかこういう風な、なんかね、どうしてもロジックで積み上げたくなる、男二人のラジオと比べると、なんか心地いい感じがあったりしましたね。
聞いた回は一回だけ？
そう、なんかそのノミネートしてる回だね、基本的にね。
ああ、なるほど。なんか、それなんで、何のテーマだったんですか？ごめんなさい。テーマない？
テーマ、まあ別に特に、これは、この話をしますってことじゃなくて、二人が喋ってる回で、うん、今回は。
普段、お二人の日常にあったことみたいな。
そういうことだと思いますけどね。
うん。
で、あと、まあ、お口の声では、またぎの話をずっとされてたりとか
して。まあ、これ一人でやってらっしゃるんですか？
お二人ですね、女性と二人でやってらっしゃる。
二人なんだ。
そうそう。なんか、まあ、またぎについて、説明を、まあ、男性の方が知って女性が聞くみたいな感じですよね。だから、まあ、やっぱそのまたぎってテーマが、まあ、面白いっていうか、そのことについての情報がいっぱい聞けるみたいな感じで、ね。で、最後に聞いたのはね、フェアリー FM かな？なんか、NGO に勤め、NPO か、NPO に勤めてる人が、まあ、ゲストで出てきて、その人にインタビューするみたいな話なんですけど、これなんかは、まあ、さっきのマタギと同じように、やっぱこう、そのね、ゲストの喋ってる内容がやっぱり面白いというか、まあ、その、教育系、現地の人たちをどういうふうに教育していくかっていうことで、まあ、現地の有名な林修さんみたいな人を、講師として、e ラーニングみたいなものを作って、それを、教材を、まあ、共有していくみたいなことをやってらっしゃるらしいんですけど、なんか話の先を聞いていくと、なんか日本がこういうのを支援するみたいな形の先に、もうそういうなんか英語が喋れるとか、その、海外の人が日本の労働力として来るみたいな。まあ、どっちかというとも、日本をサポートするみたいな感覚で、その地元の人たちが働いていくみたいなことも、普通に考えてもいいんじゃないかみたいな話もしてて、あ、なんかやっぱさすがこう現場で働いてる人、すごいなとかね、最後にもう就職情報話みたいなのも出てきたりするんですけど、なんかその NPO、NGO ね、そういう海外支援みたいなことをやってらっしゃる人たちの話とかを、こう、ちょっとまとまった尺で聞けるってなかなかないで、まあさっきのまたぎと同じように、やっぱこういうテーマとか分野がこう明確だと面白い話もいっぱいあるんだなとか、まあそんな、まあちょっとね、僕聞いたのこの4つぐらいなんですけど、
あ、うん、ありがとうございます。
こういう分野を紹介して、はい、まあ、何、うん、ポッドキャストアワードとして選んでるんだなっていうあたりが、
うん、
うん、なるほどなっていう感じですかね。はい、
うん。ありがとうございます。じゃあ番組の1週間を振り返っていきましょう。タネメガネではですね、岩崎が、親知らずを抜いた話と、イケボンが、テレビを見ていてコロナウイルスが怖いなっていうのが止まらないっていう話をしました。タネ枕ですね。続いてタネ枕では、 まあ、新型コロナウイルスに合わせて、まあ、イベント休止について、まあ、伝えられる側と、伝える側、イベントを実際行った側とっていうところの、まあ、表裏みたいなところのお話をさせていただきました。続きまして、種付けでは、まあね、いろんな映画イベント、ロングデスジャーニーであるとか、娘は戦場で生まれたであるとか、そういったイベントの話をしました。ちなみに、ここで紹介したね、東京語美術大学連合卒業修了制作展とかは、途中で中止になってしまったという形で、まあ、国立新美術館自体がね、閉館になってしまった、閉館というか休館になってしまったというところがあったりするので、ちょっといろいろと残念で、僕も行けなかったので、すごく残念でした。週刊ドラマ語りでは、羽村明、世界で最も不運な探偵という作品について扱わせていただきました。続いて、まあ、新コーナー、テレビ番組ミシュランということで、まあ、他に、今でね、見ているテレビ番組、それぞれ二人で、共通して見ているようなテレビ番組の紹介をさせていただきました。続きまして、30分読書のコーナーで、監督編といたしまして、ケトルボリューム52、スティーブン・キング特集、そして、30分読書編で、月刊ドラマ2020年3月号、まあ、ドラマのね、脚本とか載っている雑誌について紹介させていただきました。で最後、野良大学ということで、新たな言えない遊びというものをイケポンが提案してくれまして、それについてどういうものなのかというところのお話をさせていただきましたということで、今週の一曲ですね、じゃあ今回はイケポンの方からということで、その選んでいただいている間にちょっと番組で紹介しておこうと思います。タネラジは、ポッドキャストのほか、ノートであるとか、スポティファイであるとか、いろんな方法で聞くことができます。自由な方法で聞いてみてください。ツイッターもやっております。カタカナタネラジで検索いただくと出てきますので、よろしかったらチェックしてみてください。リプライ、リツイート大歓迎でございます。ということで、じゃあ今週の一曲ということで、イケポンの方から紹介をお願いします。
はい、久々にミュージックステーション見まして、
うん、お
ー、観客がゼロなんですけど
ね、すごかったです ね。
で、ああまあこういうの最近流行ってんだなみたいな感じで見てて、なんかミュージックビデオ特集みたいな感じでミュージックビデオやってて、うん、
まあ、あれ、紹介されてるのが2、3年前、もっと前です
ね。ね、なんか、
どうなんだこのチョイスは、みたいな感じでしたけどね。
最新のものはあんまり大したことがないということなのかよくわかりませんけど。
未だに OK 豪華よっていうの。
すごい。まあでもそれはやっぱりさ、知らん人もいるから、まあそれは別にいいんですけど、まあ、まあそんな中、最近流行ってるっちゃ流行ってるんでしょうし、我々的には少しブームな、映像系には手を出すな。の、
はい、
オープニング
アニメーション
となっている、チェルミコ、チェルミコですよ。
ちゃんと読めましたね。
はい、
チェルミコですよ。レイチェルさんとマミコさんでチェルミコですよ。
で、まあちょっとチェルミコって恥ずかしいなと思ったんですけど、
なんでだ？
いや、なんかほら、なんかこれをどう説明していいか俺にはわからないんですけど、
あ、まあ確かにね、
ヒップホップラップグループなのこれは。
うん、ラップはやってるけど、ヒップホップなのかな、わかんない。
わかんないけど。まあ、うん、それで、いや、だからうん。ほいで、まあ、だけど、どうしたらいいかなと思ったら、この前、勇者あーに出てたんですよ。チェルミコさんが。本当に結構なシンプルな形でゲームをしに来るっていう、なんかそういう感じで出てて、あ、なんか、戦略っぽいけど、うん、でもいい感じだなと思って。
で、映像見て。それこそ、チェルミコさんはだって TBS ラジオやってるじゃないですか、今。
やってんの？
ええ、まだ土曜日って。あれ？そうでしょ？確か。
いや、もう全然土曜日の TBS ラジオはもう完全に閉店してますから、全然知りませんけども。
結構 TBS ラジオも出てらっしゃいますよ。いろんな番組とか。
そうなのよね。こういうことがあるからさ、なんか、こういう人がいたんだけどとかって言うと、そんなの知ってますけど、みたいなことを言われて、知ってますとかじゃなくてさ、俺がこう言ったんだからってこう言い訳もしたくなるということで、チェルミコさんの、なんで言い訳しなきゃいけないんだろう。イージーブリージー。なんか、まあ、簡単にみたいな言葉らしいんですけど、まあ、そのイージーブリージー。で、なんかその、映像系には手を出すなのオープニングの、あの絵がついてるものと、まあ自分たちの、田向淳さんって人が、なんか、 キャリーパミュパミュとか撮ってるような人の、うんうん、あの MV となんか比べてみるのも面白いかなと思ったりもするので、まあそちらね、二つ YouTube 上がってたりしますんで、うんうん、見ていただきつつ、聴きつつということで、うん、チェリオミコの、はい、曲聴きながら、今週はお別れです。う
ん、はい。お疲れ様です、はい。ありがとうございます。ということで、一週間お送りしまいりました、タネラジ。今週は以上でございます。
してしまいました。
お送りしてまいりましたのは、
はい。
岩崎と、
はい。新しいルーズリーフを買いました。池田でした。
タネラジ、また。
また。